こんにちはっしょー、
毎日はっしょーい。
5月25日火曜日、旧暦の4月14日となっております。
はい、
火曜オリジンジャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお送りしたいと思います。
思います。
はい、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直孝と
劇団オゼ前城美香です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日も、今日はでもね、微妙に雨降ってるね、なんか。
そう、しとしとだから。
やっと、梅雨っぽい、感じになってますけどね。
なんか昨日がすごかったよね。昨日だった？
昨日夕方がちょっと ね、
めっちゃね、
結構バーって降ったね。
一時ね、だからね、私は今日行くよ。
お、何？買いに？
うん。
おー、
イエーイ。
まだ買ってなかったんかってしか思ってんかったけどね。
本当私は待っていたよ。雨が降るのを待っていたよ。
ああ、そうですか。
だから行ってくるね。
はい、
めっちゃ個人的な事情です。
ね、夕方以降ちょっとね、天気崩れる、またね、沖縄雨降るみたいなのでね、
うん、
あの傘とか、
うん、
あの雨具持って、ね、この後お出かけください。
はい。
そして、
うん、
話変わって、沖縄県もね、あの県ど、あのね、あの緊急事態宣言が出ました、
はい、
本 で、 あの今週の土曜日に予定していた、うん、劇団音声リトルボックスボル18行き着く暇もないなんですけども、
うん、
もう SNS で見た方はね、もうちょっと分かると思うんですけど、
はい、
延期になりやした、
なりましたね、はい。
まあ、これはね、あのもう僕たちの願いとしてはやっぱ、うん、まあ、こういう状況ですけど、まあ対策をしっかりして、
うん、
あのお客さんを入れてみんなで舞台を共有したいっていう気持ちがあるので、うん、今回はね、もう緊急事態宣言中となってしまったので、
うん、
ちょっとお客さんがどうしても、ね、まあ、みんなが来にくい状態なのでね、うんうんうん、ちょっと延期をしようということで、来月の6月の26日に、
うん、
土曜日ですねに、延期になりました。
そうなんです。
はい、なのでね、うん、別になんかこの暗くなるとかそういうわけじゃなくて、
うんうん、
僕たちとしてはね、稽古する時間が増えたって思うし、
うん、
お客さんもちょっと多分見に来やすくはなるかなと、
うん、ね、その時にね、
この状態よりはね、
うん、
はい、だと思うので、
はい、
ぜひぜひね、頑張っておりますので、チケットよろしくお願いします。
お願いします。
いや、本当は今週っていう感じでもしなかったな、なんか。
確かにね、うん、なんかこのコロナ、どうしてもコロナウイルスの影響を受けてしまってね、
うん、
稽古の方法とかもいろいろと
工
夫してみたいな感じだったから、確かに確かにちょっと、あの今まではね、うん、もうこの本番前ってなったら集まって ね、
って、
ね、うん、みんなで集中稽古みたいな感じのイメージがすごいあるけど、
ね、毎日ほぼ毎日7時から始まって、だいたい10時11時12時とかね、
頑張ってたよね。もうだけど今もう人がまず来れないってなるからね、なんかもう自主トレ自主トレ自主トレみたいなね。
まあね、そうなっちゃうのがね、どうしてもね。
そうだよね、そういう。
さっきからブッブーって聞こえるんだけど、何なのかな。
え、何何。
なんか間違えたのかな。
あ、私聞こえない。
え、僕にしか聞こえないやつ。
大丈夫なやつかな。何だった、あの怖いやつ。ラップ音だった。
ラップ音、
ラップ音だった。
ああ
、あの、あの聞こえる人だけ聞こえるやつ、
あ
っていう、そういう系ではなさげな感じ。
普通にあのなんかクイズ番組とかで出るやつ、
ブブーってやつ。
そうそう、
え
ブブーってやつ。じゃ、実はちょっと黙ってたんだけど、
うん、
あの先週からだわけ。
え、
先週からちょくちょくなんか聞こえるわけよ。
あ、
え、なんか間違えたみたいなね、
うん、
感じになってるんだよね。
あ、イヤホン片耳だけ。
いや、多分外かな、なんだろうね。だってミカさん聞こえないんでしょ。
うん、
うん、じゃもしかしたらそうかもね。
あらららら、もう夏だからね。
いや、関係ないでしょ。なんで夏だからこの、
夏だからちょっと
ブー音が聞こえるの。
なんかちょっと怖い話系のやつとかも。なんか夏に寄りそうなイメージない。
まあまあね、うん、
でも大丈夫だと思います。きっと大丈夫、明るいし。
はい。いや、まあ、その怖い方向じゃなければいいけどね。
うん、
あまり得意じゃない
怖い話、うん、大好き。
あ、大好きなんだ。 今の流れだと怖いだろう。好きじゃないだろう、今のだと。
だけどさ、なんていうの、自分に関係ないのは大好き。聞いてくる、うわーってなるのは好きだけど。
そういう、要は、ホラー系の映画とかも全然
あ、大丈夫なんだけど、なんかね、うん、痛い、なんていうんだろう。本当に、なんか残虐的なのは苦手。
ああ、スプラッタ的なね。
うん、ああいうのは苦手だけど。
そうとかはじゃあ苦手なんだよ
ね。ああ、見たことない。だけどなんかね、私が好きなレベルは、うん、仰天とか、アンビリバボーとかでやるのとか、うん、本コアとかでやる、うん、うっていう、ああいうのだったら大丈夫。
ちょっとのやつね。
うん、ちょっとのやつ。
世にも奇妙な物語とか。
あ、そうそうそうそう。
あっちらへん。
そうそう、そっち系、ね、そっち系。
それはもう、ビギナーですね。また別のとこ聞こえたけど。
今ちょっと敏感になってる。
敏感になってる。もうってなっちゃうな、今。
そんな感じかな。
え、僕大好きなんですよ。
あ、本当。
僕もめっちゃ好きで、もう本当にもう、ちっちゃい時から好きで。
うんうん。
ホラー映画はもう僕は決まって、うん、もう見る時間帯はもう夜中の1時、うん、2時とかからしか見ないんですよ。で、部屋を真っ暗にして、うん、ちょっと目には良くないけど、うん、部屋真っ暗にして、うん、一人で見るっていうのが僕は好きなんですよ。
強いね。強い。だってさ、その時ってめっちゃ怖くない？なんか後ろから人が、うん、例えばよ、うんうん、普通になんかちょっとでも物落としたらビクってなる。
それが楽しいじゃん。それが楽しいですよ。
あ、じゃあ思い出さないタイプ？夜寝るときとかに。
あー、思い出すよ。
あ、
全然思い出すよ。
うん、うん、耐えられる。
うん、お僕三大欲求の中で一番眠気が強いタイプなんですよ。
あ
ー、だから、あー、やばい、なんか思い出してしまった、怖い、あーってな
ってよかった、寝れるタイプでよかった。
寝れなかったらどうしよう、はーみたいな感じで寝てるんですよ、いつも。
あー、なんか睡眠欲強いって強いね。
一応寝れば何でも OK になっちゃう。
確かに気持ちも切り替えられるしね。なんかね、私は怖いもの好きなんだけど、うん、見て、で、なんか、私方向音痴だから、うん、なんかよくドライブとか行ったりとかしたりして、道に迷ったりとかするとするさ、
うん、
なんか、この、全然人がいないところとかに迷い込んでしまった時に、うん、その状況にぴったりな怖い話を思い出したりとかするわけ。いや、
器用だな。
そう。
めっちゃ器用だな。
なんか、その時、A さんは、みたいなさ、あのシーンが蘇ってきて、いつも、あー、見なければよかった。
あ、そうなんだね。
そう、ピンポイントですごい、人間の記憶力って。
すごい。
ピンポイントで思い出してから、めっちゃ怖くなるわけ。
僕、全然だな、本当に。
そんなのない？
ない。
なんか学校とかでなんか忘れ物取りに行って、うん、あ、ちょっと怖いってなった時になんかちょうど学校系の怖い話思い出すとか。
いや、ないな
あ。あー、すごい。
なんか出てきたらおもろいなって思うけど。
強い。もう私出てきたらもう本当にごめんなさいみたいな感じ。
あ、でもこのシチュエーションやしっていうのはあるな。
うん、そうそうそう、その時にさ、うん、その時にさ思い出して本当にいたらどうしようとかなら。どうしようどうしようみたいな。
楽しそうだね。
いやいや、なんかちょっとね、ちょっと仲間が欲しい。なるなる。
僕は全然もう
大丈夫、
平気なタイプ。テンション上がっちゃうタイプね。
え、このシチュエーションドキドキみたいな。
みたいな。
どうする、立ってたら。
昔からお化け屋敷とかもね好きだったんよ。
うん、うんうん、
もうずんずん歩いていくタイプなんだけど、もう楽しかったね。
強い人だ。私もお化け屋敷入ってずっと目つぶってる。もう入るなって感じ。目つぶって何も見えないみたいな。
しかもさ、お芝居やり始めたらさ、うんうん、行くやん、このお化け屋敷とか。
お化け屋敷？
お化け屋敷。え、なんで？
え？
お化け屋敷行ったりするさ。普通にプライベートだよ。
あ、プライベートだ。うんうんうんうんうん。
で、演劇やり出した後になんか行ってみたら、
うんうん、
なんか、あ、そろそろかなって思う時があるわけ。
あ、演出的に。
そうそう。
うんうんうん。
で、来て、
うん、
あ、やっぱりな。
お
みたいな感じになって、もう、純粋に楽しめてないよね。
あ、もうそういう目線が。
そういう目線になっちゃってね、なんか、子供の頃の、うわーっていう純粋なやつをちょっと思い出したいっていうね。うん、
もう、分けてあげたい。
お、めっちゃ作りリアルやんってしか思わない。
すごいな、怖いもの見たさなんだけど、 怖がりみたいなさ、だけど好きなんだよ、だから行くわけ。
一回やってみて、
何を？
だから夜中1時2時ぐらいに一人で真っ暗な部屋でホラー映画見てみちゃう、うん、
多分後悔するはず
もし、うん、その日結婚するときは LINE してから、自分に、
うん、
LINE して、うん、本当にやばかった電話してきていいよ。
あ、分かった、そう、出てね出てね、その時にはちゃんと出てよ。
不在だったの、君これ
取らないんだけどなおちゃん既読になってないみたいな
寝てるなこいつみたいな。
あ、睡眠欲強いから疲れてたらちょっと寝てて、翌日ちょっと逆になおちゃんがめっちゃこのいっぱいの LINE を見て怖くなるやつ。
それが怖いかもしれない。
はめっちゃ来てる、ごめんみたいな
うわ、よく次会うとき怖いなみたいなそっちの怖さみたいな、ね、
そうそう、あいつ絶対怒ってるみたいない
や、いいですね。
でも夏はね、見たくなるんだよな、
ね、涼めるからね、涼、
うんうん、
を求めてね、
うんうんうん、は
い、見るのもいいかもしれないです ね、
そうね、ちょっと怖ってなる、なんか、はい、私に関係ないやつの、なんか外国のやつとかが割と好き。
あ、なるほどね。
アンビリバボーとか
だったら、もうアリエン系な、
そうそうそうそう、
おなんか似たようなシチュエーションがない系のやつ、
うんうんうん、
あ、なるほどね。
沖縄の怖い話は怖いでも毎年見てる、
近いからね。
そう、あ、ここはあそこの道だみたいな。
このロケ場所や、死に家の近くやしっていう時あるもん
ね。マジでみたいな、
あそこやしここみたいな。
そうそうそう、もうね、この地域ならではのね
いっぱいあるからね、沖縄そういう伝説的なのね、
そうそう
そう、いっぱいあるからね。
そう、
ネタには困らんと思う
ね、本当によもうこんなだよはい、
ホラー映画見てはいかがですかね、
うん、いいかもね、
いいかもね、
本当にちょっと怖いの特集とかね、
はい、はい、ということで、
うん、
今日も1時間やっていくんですけども、
はい、
今日のトークテーマがですね、
うん、
なんかホラーの話したとこのトークテーマだったらちょっと怖いね、なんか、うん、目目となっております。体の一部の目ですね、
うん、
はい、となっております。目に関する、エピソードだったり今日のテーマなんなんマジで、はい、メールメッセージをお待ちしております。ツイキャスのコメントでも OK です。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp となっております。
はい、
いやー、ツイキャス来てますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今週の一番は、
うん、
リナママさんからいただきました。
リナママさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、今週も北海道から見てます。
ありがとうございます。
北海道は晴れの天気です。
おー、すごい、
いいですね。
いいね、いいね。でも寒いんだろうな、うん、気温的にね。
そしてもうしたら梅雨、僕らが明けるぐらい入るのかな。
そうだね、
梅雨ね、
うん、順番的に多分もう通り過ぎてだいぶ経った後ぐらいに梅雨になってそう、
なってるイメージあるよね、うんうんうん、なんか、うん、まあ、晴れていいですね、うん、沖縄大好きさんからもこんにちは、
うん、こんにちは、
ありがとうございます。
沖
縄大好きさんね、
うん、
先週、
うん、
僕告知でね、
うん、
行き着く暇もないの告知で、
うん、
FM 別のね、コミュニティ行ってきて、
うんうん、
ジャスプレッソ、
うんうんうんうん、
演劇センタージャスプレッソっていう、うん、団体のラジオに出てきたんですよ、
うん、おうおう。
したら沖縄大好きさんがメール送ってきてくれて、
おうおう
なんかね、うん、アウェーだけどホーム感があってちょっと楽しかった。
あー、嬉しい、
嬉しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、芝居太郎博士さんからもいただきました。ミーカーとチラがホラーな直隆、うん、誰がようやそして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンターク
グーテンターク。
今日の星座占い9位おじさんです。
微妙な大員だね。
なんかうわーってもなれんしな、
うん、
ちらがホラーな直隆
そんなことないよ
たけしさんからもこんにちは、
うん、こんにちは。
電話がかかってきちゃって出遅れましたということで、
ありがとうございます。はい、あれかな。
博士さん、ね、もう一個、うん、思い出さなくてもいい時に思い出すミーカー。
そう、なんかさそういうのあると思う、多分みんなあると思う。このなんかこのシチュエーションにぴったりの状況のやつをピンポイントで思い出す。
そんなのないの。
あるある。
うん、 と、国分寺の加藤ちゃんさんからのこんにちは、
うん、はいこんにちは、
後悔てんてんてん笑ってきてる博士さん、うん、出てくる間が悪いとか、なんか直隆役者みたい役者なんです、役者ですよ沖縄大好きさんから、そうです、うん、先週はありがとうございましたということで、いやこちらこそ本当にありがとうございました。
嬉しいよね、
嬉しい、
うん、心強いしね。
たけしさん、うん、もはやジャスプレッソの準構成員となってる直隆くんを笑もうあのなんだこのサブレギュラーみたいな、準レギュラーか、
うんうん、
もうもはや準レギュラーぐらい3回4回ぐらい出てるから、
ああそうか、
そうそう、告知のたんびに行ってる、なんか
もうおなじみの直隆ですみたいな、
ね、まあまあ同世代だしね、
うんうんうん、
あのあやつら全員が、うん、同世代なので、はい、もう楽しくやってましたよ
またオゼとは違う雰囲気でね、そう楽しいよね、
もうめっちゃツッコミがいなかったからよ先週いつもねあの5人の中でツッコミは大体、うん、あのリュートだわけ、
うん、
津波リュートなんだけど、うんうんうん、あいつが先週いなくて、うん、リーダーの戸口正人と、
うん、
山内和正の二人だったわけ、
うん、
だからもう収集がつかんくてからさ、自分ゲストなのにさ突っ込んでたわけずっと、うんうん、何しに来たんかみたいな、
突っ込み担当です
博士さん、直隆と友樹は裏切るな、うん、おぜということで、いや友樹さんはあのおなんでお笑いを裏切っておぜに来てるからねちょっとややこしいあ沖縄大好きさん、
うん、
ボケかましてた一人ですということでありがとうございます、嬉しかったです本当に、はいということでまだまだツイキャスお待ちしております、
はい、
それじゃあミカさん次行きましょう、
はい今日は何の日
どうしたはいくしゃみじゃなくて咳ね大丈夫、うん、落ち着いてからでいいよ、柴田中博士さん、あ今日のトークテーマですね、
うんうん、
目、とある目の病気で大学病院に通院治療している、行くたんびに違う研修医になってる、大学院あるある大学病院あるあるか、あ、まあ、研修医の人たちはねいろんなところ多分見るはずだからね、
う
ん、
勉強も兼ねてる感じだからね、
うん、大丈夫、
うん大丈夫、はい、しれっと戻ってきました、うん、すいません
加藤ちゃんさんお大事にね、水水ということで
ありがとうございます、
博士さんからも水分補給しなさい、
はい補給させていただきました
はいじゃあ気を取り直して、
はいということで今日は何の日もう一回言う、
いきましょう、
はいということで本日5月25日が何の日なのかをご紹介させていただきます、
お願いします、
はい本日5月25日はですね広辞苑記念日となっております、広辞苑あのぶっとい辞書のねなおちゃんもね
なんで一人で喋ってるなと思って急に自信なくすの
ちょっとね気づいた
気づいた気づいた、もう目が訴えかけてた
どうしよう
めっちゃいっぱいいっぱい文字が書かれてあるやつよね、
うん、そうそうそう
そう、文字っていうかこの単語か、
うん、そうそう、あの辞典ですよ、
めっちゃ太いやつね、
そうめっちゃ太い、うん、あの広辞苑ですね、
はい、
でこの広辞苑記念日はですね、うん、あの毎年5月25日になるんですけれども、1955年昭和30年の今日5月25日に岩波書店で広辞苑の初版が発行されたことを記念して制定されたものになります。
お
で昭和初期にこの時に出版された辞苑という国語辞典の改訂版として7年かかって作られたのが広辞苑になります。
へ
え、7年で、この広辞苑はですねただの国語辞書ではなく、うん、日本や世界の社会情勢や地図なども収録してあり、百科辞典としての役割も兼ね備えているため、第2版が発行されるまで、あ、刊行されるまでの14年の間に100万部も売れたそうです。
まあ、これ見ときゃ間違いない的なことだよね、そうそうそう、きっと。
でもよくクイズ番組でもね、広辞苑に載っている単語はどれでしょうみたいなのあるよね。
なるよね。
うんうん。で、この広辞苑なんですけれども、こちらがですね、現在は第7版。 まで発行されていますが、初版は約20万語収録されていたのに比べて、第7版今のやつはですね、約25万語まで収録数が増えています。5万語プラスされました。
多いね。
ただね、これもね面白かったのが、増やす、ただね、あ、新しい言葉どんどん追加していこうっていうわけではなくて、時代の変化によってなくなってしまったものだとか使用されなくなった言葉などは、もう説明をする必要がないという理由で削除されたりもします。
へー、
だからなんか消えてしまった言葉っていうのもあって、ちなみに第7版では給水ポンプやスーパー特急などがこういった理由から削除されましたということです。
給水ポンプってあんま使わないよね。
そうそう、あ、もういいんじゃないってなったやつ。それまでは乗ってたみたいだけど、給水ポンプ、
あ、でも面白い、なくなった言葉って面白いね、なんか、
ね、そうそう、しかもスーパー特急とかもなんだって、
スーパー特急、あれかな、
スーパー特急、あの、なんかあれだよ、そうそう、そうだと思う。もうなんか理由から削除されました。しかしポケベルなどは商品自体はなくなったけれども、時代を反映するものなど、あ、時代を反映しているので現在でもメディアでね取り上げられることが多いため削除しない場合もあります。だからポケベルは健在ということで、
もう時代を象徴してるみたいな感じなのかな、
そうそうそうそう、だから多分 PHS とかもずっと残るんじゃないかな。あるはずあるはず、そういうやつね。
なるほどね。
で、逆に追加する言葉も長い時間吟味をしてから広辞苑に載せます。で、新たにですね加える基準として、あの、吟味された結果、第7版には追加された言葉、百科的なもの、もう百科実典的なものの役割のところでね、iPS 細胞、
あ、
東京スカイツリー、
お
ー、東日本大震災、
ふんふん、
南スーダン、
ふん、
オバマ、
オバマ
などが追加されました。オバマもね。で、ちなみ、そして国語的なものには、あの、チャライ、
おー、チャライ、
自撮り、
自撮りね、
パワースポット、
パワースポットね、
リスペクトなどが追加されましたということです
ね。確かに使うね。
チャラいってあるんだと思って。甲子園、わかる、甲子園結構ね、こんなの載ってるんだみたいなのあるからね。で、この甲子園なんですけれども、1ページにだいたい約1500万字。
え
?1 ページ。
1ページに、
この文字数が1500万字あるってめっちゃちっちゃいさね。
1500万?
うん。
1ページに?
あ、待ってよ、違う。あ、間違えた。
違うよね。
間違えました。
明らかにおかしいよね。
間違えた。あ、
20万語でしょ、全部で。25万語でしょ。
あ、そうだね。間違えた、間違えた。
何を言うてるん
だ。1ページは、24字詰め、50行、4段組。で、本文が、だいたい3181ページで、文字数にすると、約1500万字となります。
あ、文字数ね。
文字数、全部でね。
あ、しかんだ。
間違えた。で、この、広辞苑を、毎日1ページずつ読もうとすると、だいたいどれぐらいかかると思う?
あの、何日かかるかってことでしょ?ね、めっちゃあれ分厚いから、4年とか。
あ、その倍。
倍?マジで?
毎日1ページずつ読もうとすると、8年以上かかります。ということでした。
8年?
でもさ、めっちゃ8年後超賢くなってると思う。
いや、でも1ページ目忘れてるよ。
読んだだけで。
絶対忘れるよ。
確かにね。
だって、ね、記憶容量ってもう決まってるからね。
毎日1ページずつ読んで8年かかったのに1ページ目は忘れてる。
いや、だってそのレベルだと思うよ、マジで。
でもさ、またなんかあの怖い話のミラクルでさ、はっ、これはってならんかな。
あ、
なんかあの時に見た文字、確かこういう言葉載ってた。
まあでも印象に残ってる文字とかだったらありえるかもしれない ね。
少し賢くなってるかもしれません。はい、ということでですね、今日は甲子園記念日ご紹介させていただきました。はい、今日は何の日のコーナーでした。
はい。加藤ちゃんさんがね、国分寺に乗り捨てられた3億円事件の現金輸送車のことも載ってる、
ああ、 あるんじゃない？
ありそうだよね。
だからさ、大きい事件とかは結構割と載ってるって言ってた。
あ、
なんかこの時代を象徴するやつ。
すごいな、もう歴史書じゃん。
うんうんうん。だってさ、私新選組好きだったからさ、うん、めっちゃこの、あの新選組の大使の名前とか調べてたわけ昔。広辞
苑で。
うん。
へ
え。載ってた。あの沖田総司は載ってた。
そうなんだ。
うん。載ってた載ってた。ええー、っつって。
ね、今回だってオバマも入ったわけでしょ。
うん、そうそうそうそう。
って考えたらね、人の名前が乗る可能性もやっぱあるんでね、うん、たたく有名にならんといけんね。
そうそう、なんか多分ノーベル賞とか取った人とか乗ってるんじゃないかな、みんな。
いやでもノーベル賞って年間何人も出るさ。
そっか、
そうだよ、それだけでは出ないよ。
ああ、じゃあプラスアルファちょっと目立ったことなのかな。あの
オバマ大統領もあれだったよ、日本、あのアメリカで黒人初の大統領だった。
そっか、
だそういうこともやっぱすごいことプラスすごいことが乗っかるんじゃない。
ああ、全部を乗せたらあれだから
ってなるんじゃない。やっぱり
そうだはずね。だから吟味に吟味を重ねてこんだけ時間がかかってるんだよ。
その会議にちょっと参加してみたいよね。
なんかどんな風にやるのか、このチャライがどうやって採用されたのかとか、
確かに、
ね、真面目な会議聞いてみたい。これはやはり10年後も使われるんじゃないかとか、
ね、次の広辞苑にあのキュンデスが出たら、
これもすごい吟味に吟味を重ねて
キュンデスって
あったねこれなんか載ってた、あのこのあれなんだった、ハートなんだった指が、
ハート、う
ん、それテレビで知ったこのハートの意味っていうの。
そう、
もう今そのレベルだからさちょ、もう若者ではないからさ
TikTok を見なさいTikTok を、
TikTok はね未知のもの
でもあれ TikTok 見たら、うん、なんか自分自身がおじさんになったなと思う。なんかちょっとついていけてない部分があるもん。
やっぱりノリが若者、
うん、ノリ10代とか20代前半のノリだなって思う。
へ、
おじさんついていけないってなって、
おばさんまだ見たことないテレビでしか
はい、ということでですね、
うん、
CM の後はラジオコントのコーナーがありますのでお楽しみに。
はい、
はい、ということで一旦 CM 行こうかな。はい、そんでは CM です。
シママース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、シママース本舗株式会社青い海。
はいはい
はい、火曜りちゃん
やってますよ、
始まってます
なおちゃんです。
みかです、
お願いします
お願いします。
二人とも今めちゃくちゃ気緩んでたんで、なんか、
あ、はい
よし、じゃあ気を引き締めて次のコーナー行きましょう。ラジオコント俳優への道。
イエーイ。
このコーナーはラジオコントのタイトル、セリフをリスナーから募集して、うん、脚本、演出、出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい、そうでーす。
はい、そうでーす。はい、先週が僕が担当しました、うん、気分寒天という作品をね、ミーカさんの、あの、言い間違いから始まったやつですね。はい、それをお届けしました。ほんで、今週はミーカさんが担当ですね。
はい。今回はですね、皆様からいただいたコメントからですね、はい、それをセリフに盛り込みまして、あのラジオコントを作ってみました。
お、
じゃあ、今回コメントから拾い上げた言葉をご紹介します。
お、
はい、まず 1個目、はい、1個目からに行きますよ。バーっていきます。どれよ博士さん、上手い人はバカ力を使わないのよ。加トちゃんさん、珍しくしくじりましたね。たけしーさん、嫁と買い物してる俺さん、こんばんは、北海道から見てます、りなママさん。お気に入りの言 無理して笑う必要はないけど辛い時ほど笑いなさいって言葉にいっぱい救われました。ランランさん以上の言葉をセリフに盛り込みまして本日は作らせてもらいました。
はい、
はい、
まあ、先に僕は読んだんですけど、
うん、
一箇所だけもう明らかにぶち込んだなっていうところがありました。
まあね、基本ぶち込んでるけど
あの急もう本当に鋭角な話の変わり方してるからさ、
ピーンって、
うん、ちょっと面白いからね。
はい、ということでね、今日あのお届けするタイトルはお買い物という風になっています。
はい、
はい、じゃあ大丈夫かな、
行きましょう。
はい、じゃあ行きます。タイトルお買い物。
あ、もしもし、あ、俺、あ、今嫁と買い物してる。うん、はいはい、じゃあまた。
お父さん、何、仕事？今は時間ないんだからこっち優先してよね。ほら、これは、
なんだかな。
もうお父さんの買いに来たわけじゃないんだからね。もうこれにしようね。
ああ、うん、もう何でもいいよ。はあ、なんでこんなことになっちゃったかな。それは数時間前の出来事。
お父さん見て、彼氏。
はじめまして、お父さん。
なんだ、なんなんだ君は。娘に突然彼氏を紹介された私はひどく衝撃を受けた。
え、何も失礼、彼氏だって言ってんじゃん。
そうじゃなくて、あの、その、
あ、 T シャツのこと言ってる、ウケるっしょ、ジョーク、これから出ていくのね
ー、ね
ー。ショックだった。娘に彼氏を紹介されたからではない、彼の T シャツにはデカデカとありえない文字が印字されていたからだ。その格好で帰ってきたのか。いやいやいや、これじゃ大事な娘が変態と連れ立って歩いてるみたいじゃないか。どこでそんなもん買ってきたんだ。
どれよ。
それだよ、君が着ているその服だよ。脱ぎなさい、今すぐ脱ぎなさい。
ああ、お父さん何するの、やめて。お父さん何してんの。
何って決まってるじゃないか。こんなふざけた服を着たやつと大事な娘を一緒にいられるか。さあ脱ぎなさい。
やめなさい、お父さん失礼でしょ。ほら、彼も意味がわからなくて嫌がってるじゃない、かわいそうに。こんな時は力ずくでやろうとしてもダメ。いい、上手い人はバカ力を使わないのよ。
妻がすっと前へ出た。
怖がらせてごめんなさいね。あなた娘の彼氏さん、彼とはどこで知り合ったの。
あ、こんばんは、北海道から見てます。
北海道から、つまり、3年前の北海道旅行で知り合ったってことかしらね。
そうですね。
そうそう、あさこたちのお疲れ様旅行行ったさ。その時のバーで知り合って仲良くなってそのまま付き合ってる。そう、そういうこと、わかりました。あなたうちの子と付き合ってるっていうことは日本語はある程度わかるのかしらね。
そうですね。
じゃあこの服に書かれている言葉の意味わかる。あんまりいい意味じゃないわよね。
そうですね。
だったらあなたが気に入って着ているのなら大変申し訳ないのだけれど、着替えてくれる？ほら、人目もあるし、この格好で一緒に出られたらうちの子も変な風に見られるでしょ。だから娘のためにもね。
いやですね。
脱ぎなさい、娘のためと言ってるでしょ。なんてわからない子なの、脱ぎなさい。
おい母さん、やめなさい、そんな引っ張ったら。
お母さんやめてください、助けてください。
うるさい、もう早く脱ぎなさい。
ビリッ
は。お父さんもお母さんもひどいよ、ただのジョークなのに、もう二人とも大嫌い。
あゆみ待ちなさい。
珍しくしきじりましたね。大嫌いって、ただ私はあの子のためを思って。
母さん、
お母さん元気出してください。私のお気に入りの言葉、無理して笑う必要ないけど辛い時ほど笑いなさいって言葉にいっぱい救われました。
あなた ありがとう。ごめんなさいね。私ば格好ばっかり気にして服も破ってしまって、うん、
大丈夫です。私彼女追いかけます。さよなら。
あ、待って、その服で。待ちなさい。あ、行っちゃった。お父さんどうしましょう。変なとこ破れて余計おかしい感じになっちゃったわよ。あれじゃもう完全にド変態よ。
落ち着け母さん、大丈夫。服を、新しい服を買ってすぐ届けるんだ、あゆみと合流する前に。
うん、でもお父さん、あゆみがどこに行ったかわかるの？
もちろんだ。デートするならこの辺じゃ、あそこだけだろ。
はあ、そうね、わかったわ。すぐ出かけましょう。
というわけで現在に至るのである。母さん、本当にそれでいいのかな？
あら、結構可愛くていいじゃない。漢字もなんかごっついし、外国の方って漢字好きな方多いでしょ。これなら変態に間違われることもないわ。完璧。じゃあ買ってくるわね。
妻はそう言うとダッシュでお会計へ向かった。デカデカと唐辛子と書かれた不思議な T シャツを握りしめて、
はい、
はい、
おしまいという形でございます入ってたでしょ。
ふふふふふ。
入ってたでしょ。
あはは。
ああ、ちょっとあれだったね。二人にしてはボリューミーだったね。
うん。ちょっとね、また一人、マンボウのことちょっと思い出したね。マンボウ。
あれ6、7ぐらいあったよね。
一人4つ。あ、私3個で、なおちゃん 4つとか。
4つぐらいあったね。
そうそうそう。うん、ねえ、あれを。マンボウ。
ちょっと思い出したよ、なんか。
話を書きながら、ちょっとお父さんごめんね。
いや、これめちゃくちゃ忙しいなと思ったの、
先生。間に お父さん、彼氏、お父さん、彼氏っていうくだりが何個かあるからね。そしてナレーションもお父さんだから。だから
ずっと喋ってるな、みたいな。
ちょいちょいお母さんと娘出てくるから。そうね。まあね。
これさ、これなんか、あれしたの、
うん、
この、原案ある？
うん。
あ、もうミカさん考えた。
うん。
おー、すごい。
あれ、なんだったっけ、このコメントをつなげてって、うん。
普通に面白かった。
あ、ほんと？イエーイ。
ずっと、元から着てた T シャツが何なのかが気になった。
うん、そうそうそう。最初書こうと思ったわけ。
ずっとずっと引っ張って最後まで言わないのがよかった。
あ、ほんと？いやいや、よかった。褒められちゃった。なんかね、何にしようかなって最初文字入れてたわけ。うん、この文字っていう風にやってたんだけど。でも、なんか、どうしようかな。あえて言わないでみようかな。言わないで繋がるかなと思ったら、なんとか終われたから。そして、ちなみに彼氏の名前もわかりません。
いや、でもまあね、北海道から見てますよ、ちょっとひどかったけどね。あのつなぎはひどかったなと思った。まあ、日本語通じないからって思ってる？通じないっていうかね。
まあ、入れても違和感じゃないかなと思って。いいかなと思って。あ、もう北海道からずっと彼女見てますって。いう風に言いたかったんだろうなって思ってくれたらいいかな。
なるほどね。
はい。そうそうそう。はい、無理やり感。
はい、ということで。
うん。
今週はミカさんが担当でお買い物という作品をお届けしました。
はい。
で、そんで、
うんうん、
来週は第1火曜日となっておりますのでね。
あ、そうですよ。
月1コーナー、ミカの占ってみてもいいですか？
うん。
はい。があるので、
はい、
それをお楽しみに、
はい、
ラジオコントは再来週ですね、
うんうん、
はい、お楽しみにください。
待ってくださいね。
ツイキャス、
はい、あ、
博士さんから、
はいはい、
外人来て
外国の方ですよ。
外国の方ですね。博士さんもう一個、
うん、
娘の彼なんて気に入らないやつなら殿下の槍で突っつく。いや、でもこれね、自分がその立場になったらちょっとそうなるかも。
ああ、お父さんになったら
槍持ってくるかも。
こ こいつめこいつめっつってどうする、超なんかふざけた T シャツすごいの着てた。
うわ
でもめっちゃいい子だよ。だってこの子あのお気に入りの言葉が、あのすごいいいこと言ってたから。
まあまあいいこと言ってたけど、
うんうん、
なんだろうな、嫌だねなんて書かれてたら嫌かな、
なんて書かれたら、
なんて書かれてたら嫌かな。
そうよね、その度合いにもよるよ、ね、
どしもネタとかならもう、
うん、確かにそうよね、なんかちょっとふざけた感じだったらいいけど、ちょっと下ネタだったら嫌かも、うん、お母さんでも嫌かも
ね。あのサザンの歌詞とかでも嫌だな。
サザンの歌詞、
サザンオールスターズ のたまに下ネタの歌詞があるやん。
今パッと出てこないけど、
あの
頭の中でエロティカセブンが流れてる。
まあまあまあ、あんなんとかね、
あんなのか、
あんなんと
かね、うんうんうん、じゃあもう誰が見てもザ下ネタみたいなのは確かに、
確かに嫌だな、
うん、
あ加トちゃんさん、コントはお二人の感想が面白いのよねあのさっね、ラジオコントの台本に対しての批評が始まるから、ね、
これどういう気持ちで書いたのみたいなここはどうしたのっていう
ねだからね、そんなのあるからね、
うんうん
あ、旧ぐしかしの俺さんから、とかしくなったかのエッチ
お
と来ていますね。
あ、俺さん
間に合った、
あ、間に合った
んですね。
あ、よかったよかった。
あ、
でも、イヤホン使ってなかったから、8割聞こえなかった、ごめんね、ミーカーって。
それは、ほぼ聞こえてないですね。もう何が何なのかわからないですね。
きっと気持ちは伝わったと信じて。おりさんのセリフも入ってましたよ、序盤に。
序盤
だ、あ、序盤に。もうさ、
序盤って。
あのね、うん、あの、さっきの広辞苑とちょっと、ね。混じった。
ミカさん、もじったね、しかも。
ん？
もじったでしょ？
何を？
え、なんて？混じった？
うん、混じった、混じった。
あ、混じってしまったってこと？
うん。
あびっくりした。毎日読んだ方がいいんじゃない？ミカさん、毎日読んだ方がいいんじゃない？
新しい言葉。何日持つかな、私の記憶で。とりあえず、あ行だけで、どれだけ書かれるんだ。
別に、ね、暗記じゃないからさ。
別
に読むだけだから。
たし、うん。
これ暗記しれって言ったら大変だけど、
うんうん、
まあまあ1ページ1ページどうですか、
1日1ページ8年かけて、8年チャレンジか、
8年チャレンジだ、継続は力なりだからね。
確かに、まず勝ってくることから始めないといけないな。
結構高いんじゃない、広辞苑って。
そうだね、1万6000円ぐらいじゃない、あ、いくらかな、な
んあんてか僕実物見たことないんですよ。
え、本当、
うん、
昔家にあったよ、あのぶっといのが。あれで、あの、新選組の大使がどこまで乗ってるかっていう。
家に広辞苑あるって何？
あったあった。なんか、あったよ。大きい、あの、でっかい辞書でしょ？あったあった。あれ面白いんだよね。
あ、出てますね。参考価格、9900円から。
あ、9900円。
あ、思ったよりだな。それ、ん？ない、7版画ですね。
うんうん。
うん、ですね。
25万個も入ってる。
はぁ。もっとするんかなと思ったな。あ、でもアマゾン見たら、
うん、
本体1万3000円プラス税で1万4040円って書いてある、
うん、あ、じゃあ私遠からず、ね、うん、1万5000円あれば買えるってことね。
これで人殴ったらやばいね。
ダメだよ
っていうぐらいの太さだよね、
うん、これ広辞苑殺人事件っつってさ、多分ネットニュースになるやつで
確かに、
そして岩波書店からちょっと訴えられる可能性がある
ありえるね。お、
うん、
お久しぶりですね。こんばんは、郷田武史です。
あ、ありがとうございます、こんばんは。
サザンの歌詞、
うん、
マンミーの G スポットっていう歌詞があるけど、それでも CD 発売されてるからびっくりですよね。
あ、いや大変、
僕はそれ、これを言いたかったんですね。
確かにこれを、
時代だよこれは
ね、
今はできないんじゃない今は無理だろうね、
うん、
うん、
いろいろと厳しくなってるからね、
うん、あ、博士さんじゃ、うん、俺さんから、ミカ仕事してこうねって
、あ、いってらっしゃい、頑張ってね、
はい、ということでですね、
うん、
もうこんな時間や、
嘘、あ、44分になってる、
うん、
早い、
じゃあ一旦 CM 行きましょうかね。
はい、
うん、CM です
ーと
元ちゃんのうちなぐちナウ。おいベンビ、お前も喋らんか負けてな。
あ、僕はいつもあの元太郎さんやってください。
いいの？俺じゃあ一人でやってもや。あ、オッケー、じゃあやるよ。じゃああの元ちゃんのうちなぐちだ。今日のうちなぐちはこちら。からじ。ねえ、これ聞いたことあるかな？髪とか髪の毛とかね。まあ、あと大きな意味でこう髪型という意味もあるかな。ああ、まあ、例えば今の若い兄さん大変な髪型してるのが多いだろ。それ見てからね。え、エンチンであの兄さんからじよ。ね、あの兄さんからじよ。あともう一個別の使い方ね。おい、千円札見てごらん。野口さんからじよ。野口さんからじよ。こんな風に使ってね。じゃあまたね。
はい、かよおりちゃん始まってますよ。ここ FM の母から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。お願いします。さあ、ということでメールいきましょうかね。
あ、はい、お願いします。
なおたかさん、みかちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の方ちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速、うん、目にまつわるエピソード、
うん、
かとちゃん、
うん、
剣道場で大好きな先生に稽古をお願いするとき、うん、稽古中は心がときめいています。
うん、
おお、ときめいています。ほら、相手の目とかを見ないとでしょ。
うんうんうん。
加藤ちゃん先生をガン見、
うん、
そして先生が加藤ちゃんの目を見てらっしゃる。
うん、
ミカちゃん、
うん、
わかる？
あ、わかる。
先生の写真の切り抜き、うん、このメールに貼っちゃうわね、うん、先生が好きすぎて。先生普段黒縁メガネなんだけど、うん、加藤ちゃんも今黒縁。
あー、おそろい。
ではでは放送ちばってね。息つく暇もない。緊急事態宣言が明けても、うん、開けてもっと安全になった時の公演を楽しみにしてます、うん、ということで、
ありがとうございます。
あの写真付きでね、
うん、
剣道の、
うん、
加藤ちゃんさんが大好きな先生ということで、
うん、
うわ、
ちょっと見ていい？
かっこいいな。いや、これ、うん、っていうか強そう。
いやー、かっこいい。あ、もういいね。
ね、このおいくつなんだろう。
いやー、かっこいい。
腕の筋好きでしょ
う、うん、
女性
好き。私さ、またなおちゃんに言ったっけ、なんかこのときめくポイント腕。
あ、でもいるよね、結構いるよね、
うん、腕好きだわけ。
ね、
うん、なんていうの、フェチ、フェチだ、
うん、
腕好き。
このなんかこの筋が入る、
そうそうそうそう、
ああいうのがいいんでしょ。
好き好き
っていうでしょ、
うん、
僕はもう毛に覆われてわからないけど。
いい腕してる。しかも
かっこいいね。
いい
目つきが、ね、鼻がねシュッとしててね、
うん、
はあ、おいくつなんだろう。
いやー、確かに、なんか、あ、65歳って。
バカ。あの見た目で65なの、すごいな。
で、戦ったらめっちゃ強いんだろうな。
あ、
すごい。
先生とても素敵なんだけど、うん、T シャツはジャージにインなのがたまに傷。
昔だから、昔ながらのね、昔の体育の先生はみんなこんなだったよね。
確かに。
シャツいいんだよね。
ギャップだね。
いやー、いいねー。
それはギャップだよ。
あー、でもわかる。この目、見ないといけないっていうのね、
うん、
アイコンタクトって照れるよね。
照れるね。
ドキドキする。
ドキドキしちゃうね。
うん、
するする。自分苦手だわけさ。
あ、目見て喋るの？
人の目見て喋るの、
うんうん、
まあでも大人になってだいぶ改善はされたんだけど、うんうん、苦手なものがあって、
うんうん、
あのこの黒目が大きくなるカラコンあるやん、
うん、はいはいはい、
カラーコンタクト、
うんうんうん、
あれが苦手だ今
日。あ、
なんか、
うんうん、
目でかいと怖いわけ。なんか
あの瞳の部分がでかいと。
あ、そうそうそうそうそう。
あ、
黒目の部分が大きいとちょっと怖いわけよ。
うんうんうんうん。
で、あのカラコンしてる人って基本ね、目大きくするさ、
うん、うんうんうん、
だから怖い。夜中にホラー映画見てるより怖い。
あ、そうなの。もう、じゃあ夜中にホラー映画見てるときにこのカラコンの人がジッて言ってきた。
あ、めちゃくちゃ怖いね。めっちゃ怖いよ。誰ってなるもん、その前に。
あ、じゃあこの出演者、あ、でも出演者の人あんまりわからんか、カラコンで やってたとしてもアップになった時、
あ、演劇で、
あ、うん、あのこのテレビで、うん、
あ、それもでも分かるよ、でも
なんとなく、
なんとなく分かるよ、だってあの、まあ、演劇やっててもいるもん、
あ、カラコンで目大きくなってるよって、うんうん、私気づかんの、
気づくよ、やっぱコアマ姉さん、コアマ姉さんとかもだよ、
そうなの、
うん、コアマさんもそうだよ、
へえ、
すぐ分かるよ、
へえ、
ひとみさんは違う、
はあ、私は
と思う、違う、
あ、正解すごい、へえ、やっぱり全然違うんだ、
違うね、あ、
今度見てみよう、めっちゃ、
うん、
はあ、じゃあ
この昔から苦手っていうのもあるけどね、
うーん、
あと魚の目も苦手だな、
あ、魚の目はね、わかるわかる、ちょっとあれわかる、なんかさ、いとこのお姉ちゃんがさ、うん、あのちりめんじゃこあるさ、ふりかけの、
はいはい、
あれの目が怖いって言ってから、うん、あの食べなかった この天の目が嫌、
まあでもね、
怖いって言って、
しらすとかもじゃない、
そうそうそうそうそう、
あ、でもね、人によるだろうね、これはもう、
あのこの目が、
目の集合体だからね、
うん、もうほぼ目だから、
ね、ほぼ目だよね確かにな
た、そうよね、
ミカさん、なんか目で思いつくやつある？
目さ、誰にも気づかれないんだけど、
うん、
もう私コンタクトの種類変えたわけ、
いや、マジ知らん待って、それはマジ知らん
今まで2ウィークだったんだけど、久しぶりにもう1デーに変えたわけ、
逆にそれ気づけって言われてさ、ビビるよ
なんかさ、このコンタクトをね、2ウィークから1デーに変えたんだけど、うん、このいつも使ってるブランドじゃなくて、
うん、
あのこの眼科に行った時に、このどうしますかみたいな処方箋、どんなのにしますって言って、今までと違う1デーに変えたわけ、
あ、はいはい、
あのもうメガネ屋さんと連携してる、あの眼科だったから、
はいはい、
じゃあちょっと合わせてみますって言ってつけたわけ、うん、あ、割と、あ、いい感じだなと思ったら、
うん、
このコンタクト外れない、
外れない、
うん、なんか今までとやっぱりさ、やり方がやっぱメーカーが違うからか、
うん、
もうさ、取るときにもう今もだいぶすぐできるようになったんだけど、うん、取れないわけ、もう取っても苦労してからさ、
あ、
そう、そういうことがあったから、あのコンタクトやるときに、うん、新しいの試すときにつけていいねだけじゃなくて、一回ちょっと外せるかどうかもやった方がいいなって思ったっていう、
ほ
ー、ある
あ、僕裸眼なんすよ、
え、裸眼？
そう、
あ、目いいんだ、
そう、目いいから、
うん、
あのやったことない、
そうなんだ、うん、あ、じゃあ遊びでカラコンとかもやった
ない、ないな、
おお、じゃあ目に異物入れるのって最初ちょっと怖い
かもしれんね、
感じするかもね、
うん、
そうなんだ、
いやでもコンタクト変えたは知らん、
うん、変えた
いや知らん、
それも2年ぶりに変えた
え、逆に怖くない？それ指摘されたら
コンタクト変えたって言って
怖くない？
なんで分かったの
俺自分それ言われたらちょっと怖いわ
ワンデーにしたってばって言って
だってこれカラコンが例えば、
うん、
この今まで、
うん、
このブラウン系だったカラコンから、
うん、
ブルー系に変えたよ、
うん、
とかだったら分かる、
うん、
これであコンタクト変えたとか言うんだったら分かる、
うん、
普通のでしょ、
うん、一応透明
知らんがな。
ちなみに、ちょっとね、あの、前のやつよりも少し青い。
いや、知らん、知らん。知らん、知らん。なんかそれ。もういいよ。
もうね、そう、コンタクトのね、こんなことがあったよっていうね。
そうですか、うん。
ご案内しました。あら、もうどうする？
カトちゃんさんがね、
うんうん、
それは気づかなそう。ミカちゃんのユンタクの中で今年1位かな、マンボウの件って。本当だよ。本当だよ
マンボウと並んでしまったコンタクト事件
はい、ということでですね、
うん、
もうやっと今の1時間でしたね、
うんうん、
はい、1時間 お付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、ところで来週のトークテーマなんですけど、
うん、
来週のトークテーマは
どうしよう、
鍵、
あ、
鍵 ぎでお待ちしております。お
いいですね。
はい、ということでありがとうございました、
うん、ありがとうございます。
沖縄雨降りそうなので皆さん気をつけてくださいね。
はい、はい、もうこれから梅雨だからね。
はい、それでは、火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団オゼ渡嘉敷直孝と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。